ゆっくりもばって言ってね。この番組はモバイル通信に関する技術や業界動向に関するニュース、IT ガジェットに関する情報などを中心に取り上げています。テクノロジーには明るくないという方にもできるだけわかりやすくお伝えできればと思っています。
この番組ではチェビオ AI による合成音声で声をお届けしています。
幾分お聞き苦しいところもあるかもしれませんが、何卒ご容赦ください。
今回のゆくもば、これよりスタートです。お届けしますのは、ネタ探し、編集、その他雑務担当が、中の人。お話をしますのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
ゆくもば、第496回です。
8月8日16時43分ごろ、宮崎県日向灘を震源とするマグニチュード 7.1 の地震が発生しました。日南市で最大震度6弱を観測、津波注意報が発表され、最大で50センチの津波が観測されたとのことです。今回の地震で被害を受けられた皆様に心よりお見舞いを申し上げます。
また、今回の地震は南海トラフ巨大地震の想定震源域内で、マグニチュード 6.8 以上という条件を満たすことから、制度ができてから初めて南海トラフ地震臨時情報が発表されました。調査の結果、事前避難等は不要であるものの、日頃からの地震の備えを再確認し、地震が発生した場合は即座に避難できるよう準備することを促す巨大地震注意が発表されました。この発表は必ず巨大地震が発生することを予知する性質のものではありませんが、これを機会に地震や災害の備えを改めて確認するといいですね。
そんなことを言っていたら、翌日19時57分ごろ、神奈川県西部でマグニチュード 5.3、 最大震度5弱の地震が発生しました。前日の地震とは震源が大きく離れていること、南海トラフの想定震源域からは外れていることから、関連性はないと見られています。ただこの神奈川の地震は震源が相模トラフに近く、相模トラフといえば関東大震災を引き起こしたプレート境界地震が起きた場所でもありますから、これはこれで気をつけないといけないんですよね。
大きな地震が起こると、その何日か後にさらに大きな地震が来る場合があります。九州の人は直近で熊本地震を経験しているので、この何日かはどうしても警戒してしまいますね。ビビりすぎるのも良くないと思いますが、ビビらないのもよろしくないと思いますので、何も起きなきゃそれでよしということで、心構えくらいはしておきたいですね。それでは今回のニュースです。
経済産業省は Amazon Japan と Apple、 iTunes に対してデジタルプラットフォーム取引透明化法に基づいて勧告を行ったことを明らかにしました。 Amazon のケースでは、出品者が出品時に選択した商品のタイプが Amazon の考えと異なる場合、Amazon の判断で商品タイプが補正されることがあるとのことで、それに伴い商品の種類によって異なる手数料も変更されます。しかし手数料の変更が事前に通知されず、理由も知らされないことが問題視されたとのこと。このほか、商品種類ごとに設定された手数料カテゴリーの内容の変更も事前に開示されていない場合があったとのことで、 経産省はアマゾンが手数料を決定できることなど提供条件を明確かつ分かりやすく開示することや、手数料カテゴリーに変更があれば事前に内容や理由を開示することなどを勧告したとのことです。アップルと iTunes は、App Store でアプリ開発者に対して示される Apple Developer Program 使用許諾契約、有料アプリケーション契約、Apple Developer 契約の日本語訳を提示する期限を提示していなかったことや、App Review ガイドラインの日本語訳を自ら提示した期限までに提供しなかったとのこと。経産省では度重なる違反に対して、アップルの社内管理体制に問題がある可能性が高いとして、体制の強化や関連業務に従事する従業員への周知などを求めています。
特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律、通称デジタルプラットフォーム取引透明化法は2021年2月に施行された法律で、大規模オンラインモール、アプリストアといったデジタルプラットフォームに取引の透明性と公平性を高めるよう促すことを目的としたものです。今回は手数料の不透明性や契約にかかる書面の提示期限などの不備が法に基づく勧告の理由となったようですが、ちゃんと改善されることを強く望みます。
NTT ドコモはオンラインショップにおける一部手続きについて8月7日10時からパスキー認証を必須にすることを明らかにしました。セキュリティの向上を図り不正利用の防止につなげる狙いがあるとのことですが、対象の手続きは機種変更や契約変更などで、 D アカウントサイトでパスキー端末設定を済ませた端末からのアクセスに限り手続きを受け付けるとのこと。手続きの途中にパスキーを設定することもできるとのことです。パスキー認証は登録したブラウザで端末の生体認証やパターンを使ってログインができる安全な認証方法で、生体認証は端末側で処理されるためユーザーの生体情報がドコモへ送信保存されることはないとのことです。
利用が拡大しているパスキーですが、ドコモは一部手続きで必須化しました。パスワード管理とかめんどくさいので、いっそ全部パスキーになった方が楽なのではと思ったりもするんですけどね。
バッファローはアップルのサガスに対応したカードサイズのスマートトラッカーを発売しました。厚さ 2.4 ミリ、本体の表面は脂肪加工を施し質感を高めたほか、傷が目立ちにくく、隅の部分は丸みを持たせたことでスムーズに収納できるとのこと。アップルのサガス機能に対応しており、トラッカーから持ち主が離れると紐付けた端末に通知されるほか、内蔵のスピーカーから音を発して警告します。バッテリーは交換できない内蔵型で最大3年間利用できるとのこと。 IPX6 等級の防水性能を備えます。なお、iOS のみの対応で Android には対応していないとのことです。
カードサイズのトラッカーが増えてきましたが、バッテリー交換負荷の製品が多いですね。最大の寿命はだいたい全うすることができないので、その6割かよくて7割くらいと見た方がいいのかなと思っています。短くて3日、長くても1週間くらいの寿命でいいので、繰り返し充電できる方が使い勝手がいいのではと思うんですけど、実際のところどうなんでしょう。
Google はテレビやモニターにつないで映像配信サービスを利用できるデバイス Chromecast の生産を終了することを明らかにしました。一方、エンタメとスマートホームに対応する新デバイス Google TV ストリーマーを発表しました。 Chromecast は11年間で1億台以上の販売を達成していますが、 AI やスマートホーム、エンターテイメントでデバイスの進化を迎える時が来たとして終了に至ったとのこと。サポート方針に変更はなく、今後も最新ソフトウェアやセキュリティアップデートは提供されるとのことです。新たに発表された Google TV ストリーマーは Chromecast の後継としての機能に加え、 Google ホームおよびホーム IoT 規格のマターに対応したデバイスをコントロールするスマートホームハブとしての機能を備えるとのこと。 YouTube TV、Netflix、Disney Plus、Apple TV などをサポート。 Google の AI 技術を用いて全てのサブスクリプションサービスから作品を推薦し、まとめて1箇所で表示します。映像を見ていない時にはアンビエントモードとして Google フォトの写真を表示したり、生成 AI によるアートを作成して表示したりできるとのこと。
従来の Chromecast を終了して映像向けの機能だけではなく、ホーム IoT のハブデバイスとしての機能を統合したデバイスに生まれ変わらせるようです。これからホーム IoT のデバイスを導入していきたい場合は、一つデバイスを減らせるのはありがたいですね。意外とコンセントの数で困ったりしますし。アメリカでは9月24日の発売とのことで、国内ではまだリリース予定が発表されていませんが、あまり遠からず発表されると思います。
楽天モバイルは Xperia 10 Mark 6を9月5日9時に発売することを明らかにしました。事前予約を8月7日9時から開始しています。10月31日までに購入し、ソニーマーケティングのキャンペーンページより手続きをすると8000ポイントをプレゼント。楽天最強プランを MNP で初めて契約すると最大で2万ポイントをプレゼントするキャンペーンも実施しているとのことです。 Xperia 10 Mark 6はチップセットにスナップドラゴン6 Gen 1、 メモリー 6GB、 ストレージ 128GB、ディスプレイ 6.1 インチでアスペクト比21:9、お財布携帯対応、省電力設計によって2日間充電せずに使えることを売りにしたモデルです。
Xperia シリーズのエントリークラスの製品です。楽天モバイルは先代の Mark 5も取り扱っていたので、今回も順当に取り扱うんですね。この端末もいずれ購入と回線契約で大量にポイント付与の対象になるんだろうなと思ったら、発売当初からその扱いみたいです。
FCNT の Android スマートフォン Arrows V2 シリーズが MVNO 各社などでも取り扱われることが分かりました。楽天モバイルは Arrows V2 プラスを10月15日発売。予約受付はすでに始まっており、10月15日8時59分までに予約して購入すると、楽天ポイント2500ポイント、MNP での契約で初めて楽天モバイルを契約する場合は、最大12000ポイントがもらえるキャンペーンも行っています。IIJ ミオは、Arrows V2 プラス、M、06を8月14日、Arrows V2 M07 を8月16日に発売します。IIJ ミオ向けの Arrows V2 プラスはメモリーを 12GB に増強した限定モデルで、カラーはスレートグレイ、シャンパンシルバー。Arrows V2 は法人向けスマートフォンとしても利用可能な SXGP、地域、GABWA によるプライベート LTE 構築、Wi-Fi ハンドオーバーに対応、ローカル 5G にも対応しているとのことです。オプテージの MVNO サービス、マイネオでも Arrows V2 プラス M07 06アローズウィーツ M07 を8月23日から販売開始。こちらの Wii2 プラスはメモリーが増強されていない通常モデルです。また au と UQ モバイルはアローズウィーツを8月16日発売するとしています。
今回は SIM ロックフリーモデルの投入もあるとしていたアローズウィーツシリーズですが、MNO だけではなく MVNO での発売予定も公開されました。中でも注目は IIJ ミオ向けで Wii2 プラスがメモリー増強の特別仕様になるということです。これまでも一部の MVNO にスペックを向上させた別モデルを収めたり、 MVNO の頃の楽天モバイルに独自カラーを収めたりという事例はありましたが、別モデルとしてではなくメモリー増強モデルを収めるのは初めてではないでしょうか。 IIJ ミオ向けのアローズ Wii2 では SXGP などの対応についても言及されていますが、これは他社モデルでも対応しているのでしょうか。このほか FCNT は楽楽本について次期モデルを2024年中にリリース予定であることを明らかにしています。今回のニュースは以上です。
今回ニュースパートの一部で音量ボリュームの設定がおかしくなっていた場所がありました。補正は行って音量レベルがある程度同じになるように修正していますが、該当部分がうるさく感じたかもしれません。大変申し訳ありません。
前回お知らせしていますが、一週初期払いのお休みをいただくことにしています。次回の配信は2週間後となりますので、あしからずご了承ください。不定期で行っている過去配信分の再配信、ゆくもばアーカイブスは、次回の配信をこの休止期間に合わせて集中的に実施する予定です。
また、前回の配信について正常に配信が行えていなかった模様です。現在は音声ファイルを差し替えていて正常に配信ができていると思いますが、ご確認いただけると幸いです。正直、今年の暑さは中の人も結構こたえていて、疲労と体調不良もありますので、しっかり休ませていただこうと思っています。今週のゆくもばはそろそろおしまいの時間です。
この番組は Apple Podcast をはじめ Spotify、Google Podcast で配信されています。
お聞きいただいている皆様とのコミュニケーションを目的として Discord サーバーを運営しています。ご興味がありましたらぜひご参加ください。また Instagram、Facebook ページ、X、旧 Twitter アカウントなどを運用中です。お問い合わせなどがありましたら、Discord サーバーか、X アカウントの DM にてご連絡いただくと、早くお返事できるかと思います。
ゆくもばは2014年から配信をしていますが、過去に配信したものを、ゆくもばアーカイブスとして再配信を行っています。更新は不定期ですが、過去配信分にご興味がありましたら、ぜひお聞きください。フィードの配信範囲から漏れた最初期配信分についても、配信ブログに保管されていますので、もしよろしければ。それでは、今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってね。ゆくもばはチェビオ AI による合成音声で制作されています。
番組の作成にかかる情報収集、音声編集、その他配信についての一切の雑務を担当するのは中の人。番組アートワークなどグラフィック作成協力は中川陽山。声をお届けしましたのは佐藤ささらと。
鈴木つづみと、
イヤでした。